この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、自治医科大学放射線科の若月です。よろしくお願いいたします。
はい、先週は日本人のお二人に一人ぐらい、男性の方が比率的には多いんですけれども、がんになる方が増えてまして、いくつかね、その生活習慣を変えることでがんのリスクが減ってくるという話をいただきましたが、今週はその実際に治療法について伺っていきたいと思います。いろいろな治療がありますが、放射線治療について、がんの医療で行われている放射線治療ですが、この放射線の治療、放射線ってちょっと聞くと怖いんですよね。
そうですね。
どういう治療になるんでしょうか。
はい、僕がいつも外来で最初に話していることをちょっと皆さんにお話しすると、一番最初患者さんが来た時、やはり皆さん放射線怖いって思っています。なので、どういったものかっていうので、一番最初に話すのが、多分皆さんどの方も胸のレントゲン写真、健康診断とかで受けたことあると思います。胸のレントゲン写真で使っているX 線というものを使って放射線治療も行っております。
放射線治療っていうとね、何かこうピンポイントに強い放射線を当てて、なんかこうじりじり焼かれてるのかなとか、そういうイメージがありました。
そうですね、皆さんやっぱり痛くないんですかとか、熱くないんですかっていう話するんですけれども、基本的にもう放射線は胸のレントゲン写真も多分機械がピッて動いて、痛くも熱くもなく胸の写真ってできると思うんですけれども、同じように放射線治療も横になっていただくと、機械が動いて痛くも熱くもなく治療が終わります。ただ1回の時間がちょっと長くて、放射線出てる時間は 1,2 分なんですけど、毎回5分から10分ぐらい、それを治療の種類によって違うんですけれども、それを毎日続けていって、長い場合ですと6週間とか8週間、ちょっと長い期間もあります。短いですと1週間ぐらいで終わる治療もあるというようなところになります。
ってことは痛くも痒くもないってことですか。
はい、痛くも痒くもないです。
そうなんですか。お話を伺っていると夢の治療なんじゃなかろうかと
そうですね、ただ実際は痛くも痒くもなくても、影響がなければがんは死んでいかないですから、がんを殺していきます。そうした過程でやはりどうしても正常な組織にも影響が出るので、全く副作用がないわけではないです。そこは当たるところによっても副作用が違うので、その時々に説明させていただいているというところになります。
なるほど。こういった放射線治療はどういった場合に、どんな病気の時に行われるんでしょうか。
はい、基本的には、先ほども話した最初にあったがんに対する治療で、今はもう僕ら頭の先から足の先まで全てのがんに対して放射線治療というのは行っています。特に、大きく分けますと、根治的、がんを治すための治療の放射線治療と、あとは、骨転移とか脳転移といった、がんが転移した時にそこで痛みが出たり神経の症状が出たり、そういった症状を取るために行う緩和的な放射線治療、この2つに大きく分けられます。
もうそれだったらね、その手術をしないで放射線治療を選んだ方がだいぶ体に楽だし、副作用はあったとしてもいいんじゃないかっていうふうに思いますが、いかがですか。
そうですね、場所によっては放射線の方が有利なところもありますが、逆に放射線だと例えば当てられる量ってこう実は決まってるんですね。例えば、腸管みたいな、管になっているところは放射線たくさん当てると、がんを治すだけの量を当てると今度穴が開いてしまうリスクも出てきます。そうするとそういった臓器、一番典型、僕ら放射線治療が根治的にやらない臓器というと胃がんが多いんです。一つあるんですけども、例えば胃がんを治すために放射線たくさん当てるとそこに穴が開いてしまうと、今度そこから胃から食べ物漏れてしまうと死んでしまいますので、そういう場合にはやはり手術の方がいいというのがあります。完全にこれはどっちがいいというよりも、それぞれの長所を生かして治療を行っているというのが今の状況になります。
放射線治療が有利なそのがんの場所っていうのはどういう。
そうですね、一番僕ら有利だなっていうふうに言われているのはやはり頭頸部がんと言われている、鼻とか口の中、こういったところのがんは非常に放射線治療が有効だと言われています。もちろん手術も行われるときは多いんですけれども、やはり放射線治療ですと、様々な機能を残したり、あるいはどうしてもお顔ですので手術をすると顔の願望が変わってしまったりというのを予防できる、そういった利点があると言われています。
なるほど。やっぱりこれはその場所場所によって して手術にしたり放射線治療を選んだりそういったことを考えていかないといけないですね。
そうですね、まあ、あとはさらに言うと、まあ、両方、まあ、放射線治療をして病気をこう小さくした後に手術でより取りやすくするとか、うん、あるいは手術で先に取った後にやはり再発のリスクが高いから放射線追加する、まあ、そういったこともよく行われていまして、うん、もう今はもう就学医療といっても放射線も手術もあとは抗がん剤もですけれどもみんなうまく組み合わせて治療というのをやっております。
そうなんですね。気になるのは副作用です。いかがでしょうか。
はい、まあ、僕らはこの放射線治療というのはもう歴史が、まあ、初めて放射線治療を行われたのも100年以上前になります。なのでもうすごい長い歴史の中でいろいろな副作用が出ることは分かってきているのでこの臓器にこれだけの量放射線当てるとこういった副作用が出るというのが分かっていますのでそういった中で、まあ、大丈夫なギリギリのところまで当てるというのが僕らの、まあ、ある意味仕事というところになっています。そういった中で、まあ、放射線はですね基本的には当てたところの臓器がこう弱くなったりあるいはそこが硬くなったりっていうのでいろんな副作用が出る可能性があるというところになります。うん、
この辺のところは先生とお話をしながらということですね。
正直なところ場所によって全然出てくる副作用が違います。例えばお腹に放射線やってる方と頭に放射線やってる方は全く出てくる副作用が違いますので、まあ、それぞれの臓器で主治医の先生とご相談いただくといいと思います。
そうですね、今インターネットでも情報があふれてますので直接先生とお話しすることがとても大切ですね。
そうですね、
はい、今週は自治医科大学放射線科教授の若槻勝先生にお話を伺いました。先生来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。